この世の務めを終えようとしていたとき、イエスは弟子たちに新しい戒めと呼ばれるものをお与えになりました。3度繰り返されたこの戒めは簡潔でありながら難しいものでした。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うというこの教えは救い主の共同の技にあって中心となる教えでした。そして2番目に大切なのは自分を愛するようにあなたの隣人を愛することでした。イエスはさらに敵を愛しなさいとも教えられました。イエスがご自身の民を愛されたように周りの人を愛するというこの戒めは主の弟子たちにとってまた私たちにとって他に類のないチャレンジとなりました。モンソン大官庁は今年の4月にこう教えられています。愛はまさに福音の真髄であって、イエス・キリストは私たちの模範であられます。主の生涯は愛の遺産です。互いに対してキリストのような愛を持つことはなぜそれほどに難しいのでしょうか。それは私たちが信条、価値観、制約の義務を共有しない人々と共に暮らさなければならないからです。十字架におかかりになる前に捧げられた鳥なしの祈りの中でイエスはご自身に従う者たちのためにこう祈られました。私は彼らに御言葉を与えましたが、世は彼らを憎みました。私が世のものでないように、彼らも世のものでないからです。そして御父にこう嘆願されたのです。私がお願いするのは、彼らを世から取り去ることではなく、彼らを悪しき者から守ってくださることであります。私たちは世にあって世のものとならない必要があります。世の中で生活しなければならないのは、イエスが例えで教えられたように神の王国はパン種のようなものであり、その影響力によって世の中全体を高める務めがあるからです。主に従う者たちが同じ信条や慣習を持つ人たちとだけ付き合っていてはそれを行うことができません。そしてさらに救い主は主を愛するならば主の戒めを守らなければならないとも教えておられます。福音には異なる信条や慣習を持つ人々の中で生活しながら戒めを守ることに関してたくさんの教えがあります。争いに関する教えはその中核をなします。復活されたキリストはニーファイ人がバプテスマの様式について争っていることに気づき、この儀式を執行する方法について明確な指示をお与えになり、それから次の偉大な原則を教えられました。これまであったような論争が今後は決してあなた方の中にあってはならない。また私の教義の要点についてこれまでにあったような論争が今後決してあなた方の中にあってはならない。誠に誠にあなた方に言う、争いの心を持つ者は私につくものではなく、争いの父である悪魔につくものである。悪魔は互いに怒って争うように人々の心を煽り立てる。見よ、このようなことをやめるようにというのが私の教義である。救い主が争いをやめるように警告されたのはバプテスマに関する戒めを守っていない人々だけではありません。あらゆる人々に争いを禁じられたのです。戒めを守る人々であっても怒って争うように人々の心を煽り立ててはなりません。争いの父は悪魔であり、救い主は平和の君であられるのです。同様に聖書は知恵ある者は怒りを鎮めると教えています。初期の人たちは平和に役立つことを追い求め、愛にあって真理を語るよう勧めています。人の怒りは神の義を全うするものではないからです。現代の啓示で主は回復された福音の喜ばしい知らせを各人がそれぞれ隣人に穏やかにかつ柔和に、また謙遜の限りを尽くして罵る者に罵り返すことなく宣言するよう命じられました。また柔和になり争いを避けるよう努めるときでも、自分が理解する真理に対する決意を曲げたり弱めたりするようなことがあってはなりません。自分の立場や価値観を放棄してはいけないのです。イエス・キリストの福音や交わした誓約のゆえに、 私たちは真理と誤りの間で繰り広げられる永遠の戦いにおいて、戦士としての役割を果たすことを避けては通れません。この戦いに中立地帯は存在しないのです。ご自身に敵対する者たちから会員の場で捕まえられた女性のことで詰め寄られたとき、救い主はその方法を示されました。自らの偽善を恥じ入った告発者たちはイエスのもとを離れていき、その女性だけが残りました。イエスはこの女性に思いやりを示し、その場で罰することはなさいませんでした。しかし同時に主は揺らぐことなく、今後はもう罪を犯さないようにと教えられたのです。愛にあふれる優しさは必要ですが、キリストに従う者は救い主と同様、括弧として真理を守るのです。救い主と同様、救い主に従う者は罪深い行為と向き合わなければならないことがあります。今日では自分の理解に基づく善悪の捉え方を貫こうとすると、頑固者あるいは狂信者と呼ばれることもあります。数多くのこの世的な価値観や慣習が松一生徒にそのような難題を課しています。その中でも際立っているのが、合衆国の数多くの州やカナダをはじめ多くの国々で見られる同性婚を合法化する強い風潮です。また世の中には結婚の正当性を全く信じない人や、子供を持つことに懐疑的な人もいます。ポルノグラフィーや危険な薬物を規制することに反対する人もいます。またほとんどの信者にとって身近なもう一つの例は、信仰を持たない伴侶や家族と共に生活をするというチャレンジ、あるいは信仰を持たない職場の同僚と付き合うというチャレンジです。私たちは神殿や礼拝の家、自宅などの封建された場所において、真理と戒めを分かりやすくかつ十分に教える必要があります。それらの真理と戒めは回復された福音の中で掲示された救いの計画の中で明らかにされています。そしてそうする権利は、憲法が保障する言論と宗教の自由により、また憲法による正式の保障がない国でも尊ばれているプライバシーの原則により守られています。しかし宗教を信じる人々が公の場で何かを語り行う場合は、その他の配慮も必要です。宗教の自由な実践はほとんどの公的活動に適用されますが、他の人々の信条や慣習を受け入れるという前提の上に成り立っているのです。性的な搾取や暴力、あるいはその他のテロ行為など、一般的に正しくない、あるいは受け入れがたいと認められている行為は、たとえ過激派が宗教の名の下で行った場合であっても、法律によって禁じることができます。しかし一部の信者にとっては受け入れがたくても、モルモン書の預言者の言葉を借りれば、民の声で合法化された場合、それほど深刻でない行為については耐え忍ばなければならないこともあります。公の場での話し合いについて言えば、隣人を愛し争いを避けるという福音の教えに皆が従うべきです。キリストに従う人々は礼節の模範となるべきです。私たちはすべての人を愛し良い聞き手となり、相手の誠実な信条に関心を示すべきです。賛成はできなくても攻撃的になってはなりません。意見の分かれるテーマについては、争いを引き起こすような態度を取ったり発言したりするべきではありません。私たちは知恵を使って教会員としての立場を説明追求し、影響力を行使するのです。その際、私たちの真心からの宗教的信条や宗教の自由な実践が人を不快にさせないようにと願っています。私たち全員が救い主の黄金律を実践するように、すなわち何事でも人々からしてほしいと望むことは、人々にもその通りできますように。私たちの立場が優勢でないときも、望ましくない結果を丁重に受け入れ、敵対者に対して礼儀正しく振る舞うべきです。どのようなことが起ころうとも、すべての人に親切な態度を示し、人種、民族、宗教的信条、あるいは不信仰、性的指向の違いに基づく迫害を含めて、いかなる種類の迫害も拒むべきです。 これまで一般的な原則について話してきましたが、救い主の教えにさらに忠実に従うべき様々な状況の中で、その原則をどのように応用すればよいのか、これから話したいと思います。まず、幼い子どもたちが遊びの中で学ぶことから始めましょう。ここユタ州では、自分たちの子どもが宗教の異なる子どもと友達付き合いをするのを許さない一部の教会員のために、教会員でない人たちが傷つき、疎外感を味わう事例があまりにも頻繁に起きています。自分と異なる人々に対し接触を避けさせたり、失礼な態度を取らせたりすることなく、子どもに価値観や行動の標準を教えることは確かにできます。教会でも学校でも、教師たちの多くが、末日生徒の青少年を含む一部の10代の和光度の互いへの接し方を見て嘆いています。互いに愛し合うという戒めには、宗教の枠や民族、文化、経済の枠を超えて愛し合うことも含まれているはずです。私たちはすべての青少年にチャレンジします。いじめ、侮辱、意図的に他の人に苦痛を与える言葉遣いや慣習を避けてください。このような行いはすべて互いに愛し合うという救い主の戒めに反しています。争いは悪魔の道具であると救い主は教えられました。これが今日の政治における一部の言葉遣いや慣習とは対照した教えであるのは確かです。方針の違いに対処することは政治に不可欠な要素ですが、方針が違うからといって政府の運営を妨げたり、参加者に罰を加えたりするような個人への攻撃は必要ないのです。私たちは皆憎しみに満ちた言葉のやり取りをやめ、意見が違っていても礼儀正しく振る舞うべきです。争いをなくし、相違に対する敬意を実践するための最も大切な環境は、私たちの家庭であり家族関係です。大小の差こそあれ、違いは避けられないものです。大きな違いとしては、例えば家族の誰かが異性と同性関係にあるような場合が考えられます。この場合、家族の一員に対する愛、そして戒めを守る決意という二つの大切な価値観の間で葛藤が起こります。救い主の模範に従うなら、私たちは愛にあふれる優しさを示しつつも、自分が間違っていると分かっていることを助長したり容認したりするような行動を取らないことで、真理を確固として守ることができます。最後に家族関係に関するもう一つの事例を紹介します。10年ほど前にアメリカ中西部で行われたステーク大会で一人の姉妹に会いました。彼女のご主人は12年間一緒に教会に来てくれましたが、教会に加わることはありませんでした。どうしたらよいでしょうかと尋ねられ、私はこれまで通り正しいことをすべて行い、ご主人に忍耐と思いやりを示すよう勧めました。1ヶ月ほど経って彼女からこのような手紙が届きました。私は12年間よく忍耐したつもりでしたが、果たして十分に思いやりを示してきたかと言えると分かりませんでした。そこで1ヶ月以上懸命に努力しました。そして夫はバプテスマを受けたのです。思いやりは家庭という環境では特に力強いものです。彼女は続けてこう書いています。今私はこれまで以上に思いやりを示そうと努力しています。今年神殿で結び固めを受けるために準備しているからです。6年後、彼女からもう一通の手紙が届きました。夫がワードのビショップに召され任命を受けました。人生で経験する実に多くの人間関係や状況で、私たちは違いを受け入れなければなりません。重要な状況において信念の違いを自分から否定したり捨てたりするべきではありません。しかしキリストに従う者として、私たちは異なる価値観を持つ人や自分たちにとって基本となる教えを受け入れない人とも平和に暮らす必要があります。預言者に示された御父の救いの計画により、私たちはこの地球という環境に置かれ、そこで主の戒めを守ります。その戒めの中には、主が私たちを愛されたように、私たちも文化や信条の異なる人を愛するというチャレンジが含まれています。モルモン書の預言者が教えたように、私たちは神とすべての人を愛して力強く進まなければなりません。混乱の多い世の中で生きていくのは難しいことですが、救い主が私たちを愛しておられるように、 私たちも互いに愛し合うという戒めは、おそらく私たちの最大のチャレンジかもしれません。私たちがこの教えを理解し、あらゆる人間関係や活動で実践しようと努力できますように、イエス・キリストの御名により、アーメン。